続いて田辺市高校生議会についてです。8月17日土曜日に田辺市高校生議会を開催しました。将来の担い手である高校生に議会への興味や政治への関心を持っていただくとともに、高校生のまちづくりに対する思いや意見を市政の参考とさせていただくため、田辺市議会が主催したもので、市内の高校から22名の高校生が参加してくれました。午前中のオリエンテーションでは、庁舎内の見学や議会の仕組みについての説明を行い、午後は議会の形式に倣って本会議と委員会を開催しました。参加した高校生からは、田辺について改めて考えるいいきっかけになった。自分の意見をより深めることができた。議員の意見を実際に聞けて、今の現状も知れた。さらに田辺市を盛り上げられるような案も考え続けられたらいいな、などの感想をいただきました。当日のスケジュールは次の通りでした。オリエンテーション、政府議長、政府委員長との昼食会、本会議、委員の選任、委員会付託、委員会、意見交換、議員との懇談会、委員会再開、委員会報告書の確認、本会議再開、委員会報告書の発表。本会議では、高校生と議員を3つの委員会の委員に選任し、未来のために大人に今取り組んでほしいことについて、それぞれの委員会に異なるテーマを付託しました。また、委員会終了後の本会議では、各委員会の高校生委員から出された意見についての委員会報告がありました。委員会では、本会議で付託されたテーマについて、高校生委員からの意見をもとに意見交換を行い、委員会報告書に取りまとめました。各委員会の委員会報告書の抜粋をご紹介します。総務企画委員会、テーマ、田辺に住み続けたいと思える街づくりについて。1、若者の地域定着を促進するため、市内に大学を新設する。2、インフラ整備の強化や企業誘致を積極的に行い、魅力的な雇用を創出する。3、和歌山大学を県内に分散させ、市内にもキャンパスを新設する。4、市の施策や情報を各世代がそれぞれ理解できるように工夫し、広く周知する取り組みを行う。5、県内の最低賃金を引き上げ、市内で働ける場所を増やす施策を行う。6、避難所に関するマークを分かりやすくし、防災機能を兼ね備えた公共施設を整備する。7、既存の支援制度の対象外である世帯に対して、ベーシックインカム制度のような経済的支援を実施する。続いて、産業建設委員会、テーマ、農林水産業の担い手について。1、補助金などにより、安定した収入を確保するほか、農業用地などを貸し出すことで、都市圏に住む人が就農しやすくする。2、水産業に携わっている人を講師として、水産業に興味のある人向けの研修を行う。3、農林水産業に興味のある高校生や大学生など、職業選択のタイミングにある若者を、全国から呼んで田辺市に来てもらう。4、田辺市独自の産業に関するイベントを通して 魅力を伝えていく。5、都会に住んでいる人で農林水産業に興味がある人をターゲットに SNS を用いてオンライン上で交流し、田辺市の農林水産業に興味を持ってもらう。6、ターゲットを若者としてインターンシップを通じて田辺市の農林水産業の認知度を上げる。7、外国人労働者を受け入れ廃校を利用するなど就労環境を整備する。8、小中学校で農林水産業の体験学習を行う。9、水産業のブランド化に力を入れ名物料理を考案するなど県外の方に興味を持ってもらう。10、副業として農林水産業に携わってもらう。11、養殖業に力を入れる。12、小中学校の授業で野菜や果物などについて基礎的な知識を学ぶ。13、身体を使って仕事をしたい、自然の中で働きたいという人などに農林水産業に従事してもらえるようにする。14、家業として継ぐための問題点を解決する。15、法人化して安定した給料を支給できるようにする。16、農学部を設置する。最後に文教構成委員会テーマ、子育てをしやすいまちづくりについて。1、子どもたちが安全に通学したり遊びに行ったりができるよう地域の要望を町内会から挙げるなどして道路をきれいにする。またグリーンベルトなどの役割を情報発信していく。2、親から子育てをしているからこその意見や大変なことなどを聞く。3、家族と過ごす家庭の時間を大切にする。4、シングルマザーやシングルファザーが子どもを預けやすい病児保育の施設を整備する。またただの病児保育ではなく、歯科医師と連携した新しい病児保育も検討する。5、大きな病院を増やす。6、高等学校の学費を免除する。7、子どもの屋内遊び場を整備し、親同士もカフェで交流できる場所を作る。8、子どもが一人でいる時間をなくすため、公共施設で学童以外でも子どもが集まって遊んだり勉強したりできる場所を作る。9、親に負担がかかるのを心配して病院に行くのをためらう子どももいることから18歳までの医療費を無償化する。10、子どもの遊び場として老人ホームを活用したり子ども食堂の運営をお年寄りにしてもらう。